石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日お越しいただきましたのは悪役俳優であり立て師でありまた怪談師でもいらっしゃいます徳丸晋作さんにいらっしゃ来ていただきました。お願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ございます、
はい。徳丸さんはベテラン大俳優でいらっしゃ
る。いえいえとんでもない。
もう立て師として、はい、もういろんな映画に出てらっしゃる。
そうですね、あの僕が一番、はい、あの印象にあるのはやっぱりあのルロニケンシンの佐藤健君を追っていくっていうところの立てのチームに入っておりましたり、はい、であと NHK の歴史はヒストリアで何回かこう立て付けをして、はいはい、まあ、新選組であったりとか、はい、真田幸村であったりとかやったことがあります、はいはい。だからまあ、あの5000回ぐらい切られて殺されては生まれ変わってくるゾンビのような、はい、
あの悪役俳優という風な方ってもうなんか私まつげが長くて、はい、ちょっと超えてて、うん、ガーガー笑うような感じ。
誰ですかの中脇のさんですか
をイメージしてるんですが、はいはい、シュッとなさってイケメンでらっしゃるじゃないですか。
とんでもない、とんでも
ない。そういうなぜあの時代劇を目指されたのか、なぜ悪役俳優になったのか、そしてそもそもなんで歴史そのものがお好きでいらっしゃるのかとか、うん、まあ、ちょっと軽く伺ってよろしいですか。
あの動機はものすごく不純で、はいはい、あの僕は付き合ってた彼女が、はいはい、あのモデルになりまして、僕すごい嫉妬深くあって、はい、なんかこう囲いたかったわけなんですね。もう家折れても心配でしゃあない。
あ、いろんな人に。
そうしたらもう絶対にね、あの華やかな世界に行ってやろうと思って、そうしたらこっち向くやろうと思ってたんですそれでオーディションを受けたところが、はいはいはい、実はあの松平健さんが多いし、
あれ
ちょっと系統が違うぞと思ったんやけれど、あれより通ってしまいまして、うん、で初めて出させてもらったのが、はい、あの極道の女たちで、で岩下志麻さんの敬語役の組長で、はい、お前らせま、あの姉さん来とんじゃうで、どかんがおらー言うて、そういう役やったんです。
見てますよ私、
うん、はい、僕もうちょっとね声が、はい、あの綺麗な声やったんですけれど、
昔は、
うん、はい、これで助監督さんが、はい、まあ、そんなあかんわ言うて、琵琶湖の前で3回ぐらい血出せ言われて、はい、あ、
それ言われますよね。落語家さんとかも言われたりしはります、ね。
あ、そうですか、はい、でええー、と思って、うん、うわーって声出してたら、はい、なんとなく血の匂いがしてきて、血の匂いしましたやったら、あ、ええでそれやったらって、ええとこ連れて行ったら、うわーって敬語役の組長になって、でも徳丸汚い声になったな、もうそれやったら主役は無理やな
ひどい、ひどい話、
ひどいわそれえ何それと思って、それからどんどん汚れ、あの死に役とか中には家栄の役とかね
いや、あ、写真だけの出演、
いかんでいいんですか、演技しないでいいんですか、はい、いやいや、もう今日は写真だけで言ったら、はい、あの死んだ人の役だほんなら、はい、彼女からしたら、はい、何やってんの言うて、もう私嫌やわ言って逃げられて
わあ、面白いきっかけで入られたんですね。
そうなんですよね。それから、はい、あの中尾明さんが、はい、これからは、うん、あの、お金がどんどんなくなっていくから、うん、悪役したいんやったら、うん、あのチャンバラしとけよっていうことをおっしゃっていただいて、それで、え、なんでですかって言うたら、うん、今は東京からあのチャンバラチームを連れて行ってるけど、うん、ロケって全国各地になるから、はい、そうなったらそんなお金がなくなるから、はい、その地域でチャンバラできる人っていうのを集めてくるから、うん、あ、引き出しは持ってた方がええでって、そんなもんですかって言った。
じゃ全然自分が、あ、もう小学校の時に時代劇を見てキュンとなって、
あ、でも好きでした。
あ、好きやっち
ゃう。子供の頃から遊びは野球よりもチャンバラごっこです
。何を見たのが時代的には、
水戸黄門ですね。
あ、私も水戸黄門、再放送かもしれないですけど、
ね、あ、そうですか。
あと遠山の金さんとか、
ね、そう、まあ、あそこら辺ですわ。で初めて見たんが、まあ、あの東映の真田幸村の謀略っていうね、
はい、
あの映画やったんですけど、松方弘樹さんが真田幸村で、うん、森重久弥さんが徳川家康やったんですが、はい、森重さんの徳川家康を見て、小学校1年生の僕は、はい、いいわと思って、悪い家康やな
渋い、
なんかね、はい、油断めさるな、死人に寝首をかかれる例えありみたいなね、
渋い、やっぱりね、この喋り、うん、 聞かされますとグッときますね。
そうですか、ありがとうございます。
いや最近の時代劇って、うん、もちろんテレビでやりますけど喋りがあのいいんですよ全然、
うんうん、
こんな喋り方される方っていらっしゃらないというか、
いやまあどうなんでしょう、
いや全員がじゃないですけど、うんうん、どっちかというと軽やかな演出が多いというか、
ね、
わざとなんでしょうけど、うん、見やすいように
見やすいようにっていうのは、はい、まあ、あの切られても血は絶対もう出してはいけないとかね。
出しちゃダメなんですか。
あのやっぱりあの放送コードに引っかかってくるのでやっぱりこう文句が出てくるっていう、こういろいろこうあのダメやとか、
そうなんや、
あのちょっとえぐい音を入れると何かこう事件につながるとかね、スポンサーがあの良くないとかね、
しゃあないとは言え、
そうですね、だからリアル感もないし、はいはい、でやっぱりどうしてもやっぱり、まあ、悪いとは言えない、はい、新しい映画として僕らも挑戦していかなければいけないんですけど、はい、あの長回しっていうのがなくなったし、
は
い、CG がねばっかりになってきたんで、
はい、
やっぱりこうカット割りばっかりになってきたんで、あの、うん、チャンバラがこう、はい、あのなんていうかな、緊迫はしなくなった。
私あの本当に詳しくはないんですけども、うん、あの金さんの杉良、はいはい、杉様の金さんとか、うん、梅之助さんの金さんとか、
はい、梅之助さんいいですね。
いやもうたまらないです。あの丸がおでくりっとしても可愛らしいと思ったらね死んでるんですよ、うん、
はい、
あの好きになった時に死んではるっていうのはめっちゃ悲しいことなん
で、はいはいはい、でああそうかそうかもういないよ
っていない、もういないんですよあの今の時代劇がやっぱりできないってっていうのはやっぱり今おっしゃった理由に尽きるんですか。
いやあのねやっぱりねあのもう現実的な話、スポンサーがつかないんですね。
あそれはどないしょ
うね。あのやっぱりね、はい、現代劇は、はい、あの時計、この会社の時計はめてます、
はい、
この会社のバッグ持ってます、
はい、
それで宣伝します、はい、有名な、はい、俳優さん女優さんが持って宣伝します、はい、例えばサスペンスの犯人なんかは絶対にスポンサーの車は乗らないですよ、
は
い、崖から落ちる車はスポンサーの車なので刑事がかっこいい人が一番乗ってるのがスポンサーの車なんですから、
は
い、でも全部使えますよね、はい、あの、はい、事件が起こるのは温泉旅館で、
はいはい、
うん、で初めに温泉旅館でパトカー入っていくときに温泉何々ホテルっていう看板がバーンとアップで出てくると、
はいはい、
あのスポンサー料が100万上がっていくんです
。嘘、すごい。あ、ホテルさんがスポンサーなの。
そうなんです
よ。あ、そうなんや。
一番はあのお金がかかるのがやっぱり食費とか宿泊費なんで、はいはい、でそういう旅館を使うと宿泊費あの食べる料金がいらないとか、
そ
うか、でそこの温泉の中に、はい、あの自分の自慢の施設ありますよ、
はい、
例えば洞窟風呂とか、はい、そこで何にも関係ないのに、はい、主人公がなんか例えばこうお風呂に浸かって、
うん、
なんかバカなことを言ってると、
は
い、事件に関係ないのにね、はい、
そこの名物の話したり
とか、 そ、
はい、
それが出てくるとスポンサーついてます。でも時代劇はやっぱりね、現代のも持つことができないんですよね、
う
ん、
ですね。
だ現代のも売りたい会社のもんを時代劇ではあってはいけないんです
よ、ね、
は
い、ないわ。だって旗子にそんな大きいね看
板、時計があるのもおかしいし、
おかしいですし、
スマホも宣伝できない
わけですできませんね、車走ってないし、
そうです。だからできたら、できるんやったらタイムスリップして侍が現代に来たぐらいのな、だ軽い時代劇っぽいもんができたりするん
です。いやそれはそれで面白いですけど、
うん、
なんか見たいというのはね、あのべったり時代劇は見たい気はします
ね、うん、ほんであとねやっぱりお金がかかります。カツラとか、はい、やっぱ衣装とか、
はい、
で一番やっぱお金がかかるのが戦国時代なんです。鎧一体借りるのやっぱ1万5千円とか2万円とかかかりますし、
あそんなかかります
か。時代劇で一番安くつくのはまあ幕末で、カツラはやっぱつけんでもいいような、
はいはい、あ坂本龍馬の時代、まあ、
そうです。もうちょっとす明治維新から幕末みたいな、
はい、洋服混ぜとけ
混ぜとけとか、はい、古着でまだ行けるとかね、はい、あの袴とかは、
あ
ただもう古代劇と時代劇はもう絶対にあかんので、あと室町時代 の後半になってくると普通の着物ではないんで、ひたたれというもんがあったり、はい、特殊なちょっとね、
ひたたれ
あの手まあちょっとこう着物でも、
はい、
今古着屋にあるような日本人の着物ではなくて、はいはい、ちょっと特殊な着物なんです。
あなんかもう本当に古い感じの、
そうですそうです、はい、あと、まあ、天皇家が出てくると側帯とかって言って、はい、天皇さんが着るようなね、
なんていうかおじゃるって言うて張りそうな、
そうですそうです、だから神主さんのような、
はい、
ああいうものって、だからああいうものって絶対に古着には出てこないんで、
出てこないですね、
なかなかやっぱりお金がかかるっていうのがやっぱり、
そうなんか、うん、 なんかね、私はあんま知識ないんですけど、はい、噂で聞いたらその有名な忠臣蔵とか、
はいはい、
あの赤穂浪士のお話とかって、うん、もうすごい感動するじゃないですか、
はいはい、
家入り私、うん、もう小学校の時中学高校と、はい、もう年末年始いろんなやつがやるのを結構好きで見てたんですよ、うん、で大人になって、うん、あれ嘘やでっていうの知ったん、うん、知ったというか聞いたんですけど、ほんまですかそれは、
うん、いやまあ嘘やでって、まあ、ああいう事件があったっていうのは確かなんですけれど、
はい、
ま
あ嘘じゃないんだ。
嘘じゃないです、うん、あの大石蔵之介が四十一士で主君の仇討ちをしに行ったっていうのはあるんですけれど、うん、
あよかった全部嘘じゃなくて、
あそこの関わる経緯っていうか、はい、いろいろ歌舞伎で面白くおかしく、はい、でその頃歌舞伎をなんせあんだけ盛り上げなければいけなかった方、幕府が人気がなくなってきてたんです、はい、民衆から、
あ幕府そのものが、
そのものが
徳川幕府が、
そうです、そこに文化でやっぱりあのその、うん、悪と善というのをはっきりさせて、うんうん、そこで娯楽を盛り上げるのを奨励さすっていうのは、幕府ちょっとガス抜きをせなあかんかったわけで、でやっぱりねキラが、うん、一人置いてて、うんはい、浅野が即刻、うん、やっぱりなんていうか切腹やったっていうのをね、はい、そういうのはやっぱり民衆はやっぱりすごく不満やったんで、
そうなんですね、
それをちょっとガス抜きをせなあかんっていうのもあって、うんはいはい、あんだけキラが悪もん、うん、浅野が、うんなんかいじめられたっていう構図を作ったんですけれど、はい、もっとあの中心ぐらい根の深いとこがあって、
そうなんですか、
うん、まあ、簡単なところで言うと、はい、ですね、四十七士が、はい、あの着物ありますよね、打ち入りした、
はい、
黒のなんかだんだら模様で、
はい、あのみんなでおそろ
って、みんなおそろで、はい、あれはまずなかったです、
え、そう、
まずね、
中心 かっこいいのにあれ、
そうかっこいいのにね、はい、中心ぐらいもうね近くなってくるとみんなね、うん、めちゃめちゃお金なくなってきて、
は
あ、着物なんて揃えるお金なんて全くなかったんです。
それは
ほんで何だけがあったかって言ったら、うん、名札だけ、私は赤穂浪士の大石力です、堀部康です、あれは買いとけと、
うんうん、
ほんでね、あの首のね後ろに、うん、小判だけは縫い込んどけと、
え、なんで、
あここがね赤穂の偉いところでね、はい、あの切られて殺された時に、はい、あの葬式代がいるでしょ、迷惑かけたらいけないからってね、あそこには縫い込んどけ
と、首切られてもカチンって止まるようにじゃないんや、
ないんです、でご存知のようにね、はい、雪の中を行った
と、うん、あれが
あれがまたね、はい、切られた血と白と、
はいはい、で綺麗、
うん、綺麗で月があって雪があってて、はい、雪は全くその当時は降ってなくって、はい、その当時やっぱりね、はい、天候なんかすぐ分かってきますんで、こんだけ科学発達すると、
はい、
快晴です、晴れです
そうそう、
雪は全くなくって、はい、でそれはもう歌舞伎で雪をした方が、
はい、あかっこいいから、
かっこいいやろうということ
で、ま、回せるから
演出というもんです、
あそれはしょうがない、歌舞伎の人の方が正解ですね、
で、だからそういうのがあったりしてね、
へえ、嘘や、何も、いやでも何もかもが嘘じゃないっていうのは、うん、まあそりゃそうやと思いますけど、うん、そこまで違うんやとか
あるんですね、だからもう、うん、だから時代劇でもいろいろ矛盾があるんですよ、
そうなんですか、
うん、遠山の金さんありますやん、
大、
うん、この身が騙してもこの桜吹雪はとんとめとしでみたいな、うん、市中行き回しの絵遠藤も、うん、内首獄門とあるでしょ、うん
はい、
あれがね当時、うん、おしらすっていうのが、はい、まず、うん、奉行様が裁判を下すっていうことは、はい、あってはならないことやった、はい、
なんで、
旗本っていうのはね、
はいはい、
将軍と謁見できるぐらいの地位がある人やったんですよ、
はいはい、
遠山左衛門の城っていうのはね、
はいはい、
北町奉行っていうのは、
うん、
で北町奉行南町奉行って何やと思います、
お役人、
いやどう分かれてると思います、
今みたいに何は区の警察と西区の警察あるみたいな、
そうでしょ、
はい、
あれはね北を守るから北町、南を守るから南町じゃなくって、はい、1月は南町、2月は北町ってなって、江戸を守るんですね、江戸全体を、
じゃあ片っぽその間休んでるんですか、
休んで
る、うん、なんで、
そうそうそう、だから、はい、ああいう北町南町で、うん、なんていうか事件を取り合うってこともまずなかったんです、 よくありますやん、北町に床山に取られたとか、ね、はいはい、あれはまずなかったし、ほんでおしあのだから将ちょっと話戻しまして、将軍と謁見できるぐらい の、はい、あの立場の人やから、あの罪人とまず会うっていうことはまずなかったんですね、うん、
めっちゃ会ってますやん、
めっちゃ会ってますやん、
テレビでは、
うん、なんか声までかけてますよ。でもそんな中で、はい、誰がやるかって言ったら吟味方頼木っていうのがおりまして、はい、その人がたあのしかもそれは屋内で、
うん、
あの全て取り調べを、
あ、畳のあるとこで、うん、
取り調べを、うん、あのやります、
はい、
で大体あのこんな、刑でいいですかってお奉行さんに持って行って、
う
ん、でもう証人もいますし、うん、みたいなんで持って行って、
うん、
奉行さんはサインするだけなんです
ね、
言葉も交わさないです、サインするだけ、
もうめっちゃ上の人なんですね、
そうなんです、そうなんです、もう顔も見れないです、
じゃあおおおおなんていうのは、
なんないです、よくあの殿様がね、地高よれってありますよ、
はい、
ほんまに地高よったら切られます、
そう
その時に
言うといて
言うといて言うといて、でももそっともそっと地高よれって言うけど、もそっともそっと言っても1センチぐらい、
はい、
あの前に行く仕草だけです、ちょっとそれをしやらないといけないっていうのが本来時代劇の、あ、時代劇になって、
ほんまの、
あの武士の生活でした、
はい、時代劇では結構ついていけます、ね、
ほんであの表を上げてありますよ、
はいはい、
本当に表上げたら切られます、
なんで
苦しゅうない表は必ず言います殿様、はい、でも表を上げるっていうのは、はい、頭の位置を上げるだけで目線は必ずもう下を向いてます、
ああの恐れ多いから絶対見てはいけない、
見てはいけないっていう、だからもっとびっくりするのがね、はい、侍の生活なんですけれど、はいはい、あ、雨降ってきたって言うて、はい、あ、また例えばね友達が来ますやん、
はい、
あのいや久しぶりやなー言うて、うんうん、よー久しぶりやって言うて喋、はい、ってて怪役になった、はい、お家取りずつ虫になった、いやあの侍がいっぱいいるんです、
いやちょ意味が分かんない、
今からです、侍っていうものは、はい、そういう立ち話をしてはいけない、
だから
家に招いてちゃんとお話をしなさいと、
はしたないってことですか、
はしたないってこと
あ、そうなんですか、
あ雨降ってきた早帰らなって言うて、
はい、
走ってて切腹になった侍もいるんです
よ、なんで、
だからあのね江戸時代には、はい、走るというね、はい、あの概念がなかったんです、だから侍は特に走るような事態になってはいけない、二手三手を先読んで行動しないといけない、はい、だからよく考えてください、はい、天明の大飢饉とかって映画あるでしょ、
はい、
みんなねどうしてます、上に手を上げて万歳して、はい、襟巻きトカゲのように走ってる絵が描かれてるんですよ。
そうですね。
だからね、はい、走るということを知らないんです。あれね、明治になってから僕らが交互に手足出して、
はい、
あの、はい、歩くっていうのは、明治から教えられたんですよ。
教えられるのはできなかったん
ですか？できなかったんです。だから、右手出したら右足、左手出したら左足、はい、これ以上走るのに走れない、あの、はい、やり方はないんです。なぜ、ナンバー歩きって言うんですけれど、
はい、
で江戸時代まではみんなそれで歩いてたんです。
すごい
な。なぜかって言うたら、はい、やっぱり帯が緩まない。刀刺しても緩まない。でそれがやっぱり、あの、一番考えられた。やっぱ刀中心ですから。
じゃあ、町人は
町人も、やっぱりナンバー歩きやったんで、ほんで火事になったらみんな、あれ、走り方わからないので、万歳して走ってます。これで、まあ、走っても、いいという言われた出来事があるんです。はい、お家の一大事と天災、はい。これは、侍も走ってもいいと。
切腹はせんでええよと。
うん、そうえんでええよと。走ってもいいよというふうに言われたんですけど、それ以外はやってはいけないっていうふうに言われてて。
それ、ない、言うてるけど、言うてるだけで、ほんまはちょっと見てないところでは走ってええで、みたいなこともなく。
走り方がわからなかったから。だ走り方を知ってたのは実は2つの種類の職業だけ、は
い、飛脚
飛脚と、はい、忍者、
あそう忍者いましたね、
だからこれはね秘伝の忍者の忍法なんですよ、はい、今僕らがやってる走りは
私たち忍者なの、
忍者なんです、だからめっちゃ走ってこれるんです、忍者の伊賀忍者の、はい、あれは秘伝なんです、
そう
なん、明治になってからそれを軍隊がドイツ式、
はい、
イギリス式でなって、はい、軍隊の行進っていうのを学びまして、はい、それで走れるようになった、
みんなびっくりしたんです
ね。びっくりしましたよ。
こっちの方がよっぽどやりやすいと。
水戸黄門で裏っ側があるんですよ。水戸黄門はね、はい、一生のうちに、はい、3回しかあの水戸から出たことない。
めっちゃある。あんな放浪してんのに。
うん、めっちゃある。しかもね、水戸黄門ってね、水戸にいないんです、
うん、水戸の黄門様、
漁師やのに、はい、ほとんど江戸城にいました。ほとんどが
副将軍やから。
副将軍っていう役職もなかったんですけど、ただね、
ないんだ。
そう、将軍補佐の役目が水戸なんです。
はい。
ね、尾張徳川家、紀伊徳川家、はい、これがね、はい、次将軍がいなかったら次の将軍を2つの家は出せるんですけど、はい、水戸徳川家だけは出せなかったんです、うん、
はい、
なぜかって言ったら将軍の補佐役やったんで、
はい、
代
々決まってる。
代々決まってる。で、水戸黄門は、実は、若い頃人殺しして
た。え？あんな高校 G が？
高校 G が。しかも、はい、なんていうかね、自分の信念で人殺ししてたんじゃなくて、はい、ヤンキーに騙す、そそのかされて、人殺しをしてた。
はい、騙されて？
騙されてから、そそのかされて。
そそのかされて。
まあ、昔ね、刀あったら試し切りしたいんですよ。
あ、なんか聞きます。
どんだけ切れるか。はい、ほんで、まあ、水戸黄門っていうのはね、言うたら、まあ、長男じゃないんですよ。長男じゃないことはもう後継げないんですよ。
そうですね。
ほんで、三男四男っていうのはね、言うたらプー太郎なんです。
うん。
うん、だからもう人生大体捨ててるんですよね。
あ、それはほんまなんですね。うん、なんか、旗本の三男坊。
そうそうそうそう。だから、うん、徳川義宗の暴れん坊将軍も、もともとはさ、将軍になる、紀州の徳川の殿様になる器じゃなかったんですよ、ね。
はい。
それがまあ、長男も次男も三男もどんどん死んで、
はい、
で将軍家もどんどん後付けいなくって、トントン拍子に風太郎が将軍になったみたいな感じ。だから、紀州徳川家の義宗は暗殺いっぱいしたんじゃないかというふうに噂されてるんです。あまりにも、都合がいいから。
そうなんや。
で、まあまあ、水戸黄門話戻しますけど、
あ、はい、
まあ毎日家、放浪してね、はい、吉原出て遊んで、飲んで食ったりして、かけごとばっかりしてますやん。喧嘩ばっかりして、
はい、
ほんならある時友達が、はい、お前水戸の親は盆やから、はい、試し切りも要せんやろって言って、うん、やれるんかやってみようって、お俺もできるで言うて何人も試し切りしてた。
罪のない町人を、
うん、町人、もう女子供まで。
ええー、
で、それをね、後になってからやっぱ後悔してます、
はい。
だから友達とは縁切ったって言うてますけどね。ほんで、はい、水戸黄門ってね、言うたら、青山荘っていう、まあ、隠居の時にね、はい、すごくこう、はい、なんて言うんですか、質素で暮らして。
あ、質素で暮らして。
あって、なってましたやんか。
あ、はい。
青山荘、隠居地はね、
はい。
実はね、水戸家はね、もうめちゃめちゃ豪華やって。生産層はね、はい、10倍ぐらい大きかって、で、当時、もう、領民からそれを建てるために重税取り立てられて、これ、当時一番、税金が重たかったのが水戸家やって。で、水戸公も死んだ時に、祭りが起こったんです。
嬉しくて。
嬉しくって。いやみんな死んでくれた、おじい言うて。みんな拍手喝采。
ちょっと待ってください、うん、さっき赤穂浪士はまだ、うん、原本あります。
ありますあります。
水戸黄門様のお話原本ないんですけど、
まあまあ、どこが原本か言ったらね、水戸黄門が やった一つの偉業があるんですけどね、大日本史っていうね、
はい、
めっちゃ日本史の研究したんです、
はい、
それをね70言うたらね、大阪府の財政の、はい、82% ぐらい使うて、日本史作ってるんですよ。だから民衆怒りますわね。そんなことしたら。
はい、
でも、文化とかの交流には、
う
ん、
そうですね、発展してて。我々後世にもありがたいし。
うん、で、その時にね、助、はい、三角さんの、まあ、になるであろう人を、いろんな地域に派遣して、資料収集してるんです。
はい、
それが全国万有期につながったんじゃないかなっていう。
なるほど。じゃあ、部下は、助三角さんっぽい
人はいる。ぽい人はいるんです。うん。名前もよく似た人がいる、
うん。もしかしたら、うっかり八兵衛みたいな人もいた
かも。いたかもわからん。うん。おったかもわからん。
わからんけど。
うん、でも、ね、お風呂に入るお銀姉さんもいたかも
わからん。いたかもしれんけど。
まあ、いや、ほんでね、まあ、それで、はい、まあ、なんで、まあ、水戸黄門ってのは出たかって言うたら、はい、やっぱ五代将軍、徳川綱吉の生類憐みの礼だけは反対してたんですね。 もうやっぱり
いいこと、
ね、いいこと、そんな反対してからちょっと人気があったりとかはあって、うん、祭り上げられたっていうのはあったんですけど、うん、まあまあ、ほえ、あの、なんであんな質素の象徴みたいになったのか言ったら、あの、はい、幕末にね、水戸家っていうのは、はい、言うたら、倒幕する明治維新に行くためのシンボルになったんですね、精神的なもの。あの、あと、当時、水戸家っていうのは、あの、当時、水戸家っていうのは、ね、改革派でね、シンボルになって、はい、で、その時に、あの、幕府を倒そうという若者たちが一回水戸家に勉強しに行くんですよ。
へ
ー、その時に、ね、生産素ってめっちゃ質素やん。こんな中で、御三家の水戸さんは頑張ってたやん。うん、きっといい人に違いない。
う
ん、
思ってま
う。って思ってる。それで、水戸公も質素で倹約して頑張った人やと。勘違いされてたんですね。その頃はもう生産層燃えてて、うん、で、お金もなくって。
古びた後なん
ですね。後なんです。
もう税を尽くして遊んだ後
なんです。後なんです。だから、そういう風になって、どんどんと話が変わってきたというね。
面白い。
まあ、いろいろ、いろいろ。
知らんことを。
あの、大名屋敷ありますやん。大岡越前とかね。はいはい、あの、大岡忠相とか。はい、あの、門の前に、はい、あの、あんな表札ってなかったんですよ。北町奉行とか。
じゃあ、私たちが。
時代劇見てるでしょ。
はい。
あれ何のために、あの、かけてると思います？
いや、あれは、あの、入って、町民とかが
ダメ。わかるためでしょ。
はい。
あれね、実はね、うん、あの、映画のね、はい、あの、節約するためです。だって、家柄によって、場所によって、門っていうのは絶対に全部違ってたんです。
はい。
一つとして同じ門はないんです。
昔はそうなんです。
昔そうなんです。だから、大官所から言うたら、北町奉行所に使者が行くだけで門建て替えなあかんわけです
よ。い
え、そんな兼ねないから、はい、あの、小道具さんが、うん、これ表札作りましょうよって、ってかけたんです
よ。なるほど、ね。
で、なんで昔表札なかったのって言ったら、はいはい、昔ってね、まあ、今で、うん、あの、言うたら菅さんの顔誰でも知ってますし、はいはい、あの、昭和天皇の顔も、うん、平成天皇の顔も知ってますけど、はい、昔の高貴な方っていうのは、はい、SNS もなかったら写真もないから、はい、ほとんどの人は、で、また、あの、表を上げるても顔見られないから、
ですね、
誰が、誰ってわからないんですよ。だから、言うたら、うん、暗殺、テロリストが暗殺行くって、はい、表札なんか出したら、はい、そこの一番いい部屋を狙ったら、うん、ひょっとしたら、テロリストに狙われるかもわからない。
ですね。
だから、うん、表札は出さない。どこでな訪ねていくかって言ったら番屋があって、はい、そこにみんな訪ねていったわけです。で、番屋でおかしい人が来たでってのみんなチェックするんです、
うん、そうなんや。
時代劇のあれは嘘です。
不便や
あれは時代劇の嘘で作られてます。
私こうやって小説みんな見ていくんや思ってました
もん、うん、でしょ、
私一生北町奉行に会われへんわ、そんなんやったら。
まあ、またく、あの、ちょっと時間がなくなってきたんで、あんま、あの、これ、銭形平次の嘘も絶対あるんですよ。
絶対、あの、ちょっと気がして、ちょっと気がして。
あの、ああいう捕物帳っていうのはまずなかったんですね。
嘘、
はい、あの、十手でバーン叩いてとかって、はい、まあ、ほとんどの人が、あの、十手を見せただけで、うん、お上の権威ってそのところすごかったですから、はい、はーはーってなってました。だから十手ってね、あの、はい、鉄が少なくなってくると、はい、木製の十手とかね。
そう、
銀箔を張った十手とか。
かっこ悪い。
うん。そんなになってたんでね。
夢がない。
そうそうそうそうそう、そう、
あれでこう、カキってこう、かっこよく戦ってほしいのに。
うん。そんなままずなかったというね。まあまあ、いろいろまあ、
全然。信号、取り物帳全部嘘やん。めっちゃ走ってるし。
ああ、みんな嘘でございますけどね。
ありがとうございます。もうめっちゃ面白いな。あの、告知などございますでしょうか。
あの、あっこね、はい、ね、夢物語っていうのは9月26日に、はい、上映会がありますので、はい、また、あの、ハーモニーホール、あっこ市の方の、はい、また特別上映会やりますので、
ね、はい、これ、ご自身が作られた。
いやいや、まあ、僕は出演もしております。総監督方やっておりますので、はい、またどうぞよろしくお願いをいたします。
はい。もう、めっちゃ面白いです。ほんで、騙されて、騙す気はなかったんでしょうけど、あの、純粋に受け止めてる人がすごい多いはずです。
はい、
はい、あの、後半はね、
はい、
この徳丸さん怪談師でもらっしゃるから、はいはい、 そしてあの今言い張った赤穂の映画の話も、うん、この怪談とその映画の話に特化してお話を聞きたいと思います、はい、分かりました。もう本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お越しいただきましたのは赤穂役俳優立石、そして怪談師でもいらっしゃいます徳丸晋作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
元気んベイベーリブート。